パラキルでございます。今回のテーマはコロナイリュージョンというテーマで、コロナショックっていう言葉はもうあのメディアで出てますが、私が作りましたコロナイリュージョン、幻です。だからもう今引っ込みがつかなくなってるんですよ、世の中が。もうとんでもない怖い病気です、もう大変ですって言っちゃって、ね、始まったこのコロナの話なんですけど、今さらこう、実はでもまあ大したことないんだよねっていうような風にこう舵を切れないんですよ。なのでこうあのもちろん重症化する人は当然いるわけで、そっちの方の話ばっかりをこう注目していると、で私前から言ってるように、実際はそんな重症化してる人はそんなにいないんじゃないかと、で、あの中国でさえあの治ってる人の数、とんでもない数が治ってるみたいな話が出てますよね。でだからそういったことで、どうも世の中が今不思議な方向になんか霧に包まれているというか、なんかみんな騙されちゃってるような気がする、なんかそんなようなことまで私思うんですが、でいくつかお便りをご紹介していきましょう。こちらはまずアメリカはハワイ州ハレイワからいただきました。63歳年金受給者、ラジオネームカズガシラはじめ。
ありがとうございます。
毎日楽しんで拝聴させていただいております。
毎日だ、
でも毎日なんだって、なんだよそれ。
すごいなと思って
、聞いていただいてありがたいことです。
すごいなと思って、
もうあんたも聞きなさいちゃんと、もう私事ですが、昨年12月に往復の日本行きの航空券を購入いたしました。で3月9日ホノルル発 JAL の便で4月6日まで日本に帰国し、再びハワイに戻る予定でしたが、その航空券を昨日キャンセルしました。恨めしいのはコロナウイルス、えのきで師匠の言われるようにコロナウイルス自体にはさほど恐怖を感じてはいませんが、4週間の日本の滞在中にトランプが突然日本からの入国拒否なんて言い出しかねない状況の方に恐怖を感じてしまったためにと、
そうですね、
帰れなくなっちゃう
ですね。
で仕事など生活の基盤のほとんどをハワイに頼っている私には大問題で、私以外にも周りのかなりの日本人が私と同じ思いのようで、一時帰国というのを取りやめているみたいです。早くなんとかならないですかねということでいただいております。これなんかまさにそうでね、なんかほらあのニュースの例えば、まあ、その映像を見た時に、例えばパレスチナで何かが起きたとか、イラクで何が起きた、イランで何だとか、ね、シリアでどうだとかって言って、ドカーンとかズドーンとかってやつでこう見て、ね、あの大変なこうあの市民にえらい影響が出ているというようなニュースなんか見ると、ね、その国全体が今そういう戦場と化しているかのような錯覚を覚えるんですけど、意外とカメラの後ろ側にはバザールがあったりしましてね、結構市民は賑やかに暮らしてたりするわけですよ。で、そのカメラで映されたものだけが全てにのような感じがするっていうことで、例えばテレビが映し出す日本でそういう隔離しているとか、みんながマスクしているとか、なんとかって映像を見ると、もうさもなんかもう全てがね危険な状態になっているように見えてしまうという、これだからね、メディアが伝えるなんか怖さだと思うんですよね。だから中国でどうだ、武漢でどうだって言ってるけど、他のところじゃなんともないわけじゃないですか。大したことないところもあるわけで、でその全てが全部がっていうことじゃないし、韓国もえらい病、その病人が出てるけれど、全てがってわけでもない、なのになんかこう、まあほら安倍ちゃんが急に韓国の人は入れませんとか、なんか今頃になって言い始めて、なんかもうやるならもうちょっと早くすればいいのにとか思うんですけど、まあ、まあそもそも私は別にそんなこといらないと思ってるぐらいな話なんですけれど、イリュージョンだと思ってるぐらいなんですけど、でもそれによって影響を受ける人はこうやってこういるわけですよ。だからこれはもう大変な影響だと思います。もう一通紹介します。神奈川県鎌倉市37歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
新型コロナの影響で日本列島を席巻している臨時休業ラッシュですが、そのうち正社員といえども真綿で首を絞めるように影響がじわりじわりと届いていくはずですが、とりあえず直撃しているのが、フリーランサーの皆さんですよ。で本当安倍の野郎 ダメだよ。しっかり、しっかり、保証する、みたいな、かのような、見せかけだけの演説ぶっこきやがって、マジでイラつきました。実は今、緊急のものではないのです、とかって言いやがって、あの野郎。で、何年も前から安倍不支持を鮮明に表明していた榎田市長の慶願は、すごいぜ。大事なところですからもう一遍言っておきましょう。榎田市長の慶願はすごいぜ。すごいぜ。
すごいぜみたいな。
でもこのまま、臨時休業や自粛が続けば一体どうなってしまうのか、なんか怖くなってきましたということでいただきました。いやーこれ本当大変だと思いますよ、うん、その事前にで生活してる人はいるわけですよ、うん、現実に、
うん、
ね、でまだほらコンビニとかはまだやってるからいいですよ、はい、で、うん、そうじゃなくて、うん、それこそまあもちろんこれもメディアとかでも伝えられてますけれども、エンターテインメントの現場では、うん、例えば、うん、コンサートとかその演劇であるとか、うん、そういったところで働いてる人たちっていうのはステージがあるからその日の日当がもらえたりするっていう人がいて、うん、でこれが全部そのトータルで全滅になっちゃうと、うん、丸々飛んじゃうわけですよ、うん、でこの人たちに例えばまあ補助をするかのようなことを安倍は言ったけれど、うん、でも、うん、いやそこはまだこれから考えますみたいな感じでトーンダウンし、うん、であの時は確か共産党の小池さんが突っ込んでたんですけれど、あの時は確かその安倍の答弁を見ると、それに対する貸し付けであるとか、うん、そういう補助みたいなことをこれからそういう制度を急ぐっていうようなこと言ってるんですけど、フリーランサーに貸し付けしてどうするのっていうね、返せるわけないじゃんそれね、
うん、
でそこら辺のそのちゃんと一律、例えば1ヶ月生きていけるためにまあ最低でも10万円ぐらいは出しましょうとか、うん、まあ10万円が多いか少ないか分かんないですけど、ともかく一定のこの額を、そういう仕事をしてるっていう、そういう例えば職場の証明があるとかそういうことであれば出せるみたいな、その証明書を持っていけばすぐに市役所でその判子してくれて、でそのまま郵便局なんか行ったらお金もらえるみたいなね、銀行行ったらもらえるみたいな風にしないと、これ今後社会不安の元になると思うんだけどな。食っていけなくなったら本当にかっぱらいするとか、
うん、そうです
ね、他にないんだから、だって、うん、どうするのって話になってくるわけですよ、うん、まあ普段からかっぱらいをやってる万引き家族の木田玲子さんは、
なんで万引き家族が普通にお金払って買ってますよ、ちゃんと。
あ、そう、びっくり、
はい、
そうなんだ、
びっくりしないでください、はい、そうです。
やっぱ、はい、でもどうですか、こういうこの問題に関しまして、ぜひね、木田英子さんなりのご意見をちょっと伺ってみたいなと思いますが。
自己責任で、私は何ですか、その、うん、食べに行ったり出て行ったりしてるんで、で自分が移った時が移ってるか、自分がも何ですか、移さられて自分が持ってた時にちょっとそこは自己責任ではできないなっていう、それはあるんですけど、
たださ、これ病気に関しては自己責任ってことはないよ、
だって、ですかね、
だってこれそのね、人混みに入ったからとか、うん、なんとかっていうことっていうのは、うん、これは、うん、わかんないもん、そこにほら、そのウイルスが、ウイルスでーすってそこにいる、見えてるんだったら別だけど、ね。うん、それだって、あと会社でに通う時の電車の中とかさ、うん、これね、それなんで電車、満員電車は規制しないんだって話もあるけれど、まあ、その、どうさ、わかんないもん、こんなのは。
うん、ね、だから私、あえて、私、だから言ってるんですよね、だから食べ、ああいう、何ですか、歓送迎会とか。
はい、
今なくなってるじゃないですか、もう、うん、ね、今人が集まるとこはもう極力避けてくださいとか、う
ん、
だからもう飲食店の方がもうタイヤ暴落じゃねえや、
タイヤ暴落しとるですか、
暴落しとるよ、
あ、本当だね、
なんて言うんですか、かわいそうじゃないですか、ね、うん、もう今観光鳥みたいに本当人いないんですよね、
観光鳥みたいに観光鳥みたいにっていうね、
なんかもう本当に
観光鳥が鳴かないってすごいですね。
え？ 本当かわいそうなんですよ、飲食業とか、本当。
うんうん、
まあ、
キャンセルが続々、まあ、まあ、ホテルとかもショーだって、そう、そうだろうし、あの、本当、もうなんか、うん、なんかその人が集まるとこはもう全部もうね、なくなっちゃってる感じなんで、私はそこはあえて、自分は私は行きたい、行きたいっていうか、
さすがですね。
うん、ええ、うん、行こうと思ってるんで、
ええ、
うん。え、
まあ、まあそれでもしコロナで死んだ時は私が骨を拾ってあげる。
自己責任じゃん。自己責任なんで、
ね、
うん、だからね、なんかあまりにもひどすぎて、そんなになんか、うん、コロナがそんなにすごいのかって思うと、別にそんなすごい
って
私だってインフルと変わ
らそんなに偉いのみたいな、
そうそう、だってインフルと変わらないじゃんと思う。
いやいや、インフルの方が俺はもっと危険だと思ってる。
うん、だからインフルも結局あのいっぱいかかってるですよ毎年。
いや今だってかかってる
でしょ、うん、なのでそれが今何人ですとか出せばいいのに、インフル、
うん、いやだからまあ俺あのこれで深夜快速で言った気がするんだけど、あの、うん、毎日大体日本人で3000人死ぬんですよ、平均して。で、その数字がね、うん、どうなってるのかを出してほしいんですよ。あの、
うんうんうん、
昨日の死者の数は出せるはずなんですよ、
ね、うんうん、
自治体で集計すればいいわけだから。
確かに、
ね、でそれがね、例えば微妙に増えているとか、うん、ちょっとずつ 1% ずつぐらい増えているとかだと何かがあるんですよ。
うんうんうん、
そこがそれがその対してそのまあ平均値で取ってみればあんまり変わってねえぞってものになると、なんで実は大したことねえじゃんっていう話になってくるんですよ、ね、でだからそういった数字をちゃんと適切に出してほしいのに、だから一番わかりやすいのはそこなんですよ、その死んだ人の数なんですよ、全体の、
ね、
これをそのいや増えてないんですよってなっちゃったらなんだって終わりなんで、もうそれで終わりなのよ全然、
うん、
でこれがそのパンデミックでございます、あの昔のスペイン風邪は1億人死んだんでございますとかっつったら、それは絶対グラフ的にはもう右肩上がりになってなきゃおかしいんだけど、今そんなになってるとは思えないで、だからその数字を出さないというところが、私はこれがもうイリュージョンだというふうに思ってるんですけど、
うんうん、
はい、
で毎年ですよ、インフルっているわけでしょ、いっぱい
毎年よ、インフルが毎年いるんじゃなくて昔からいるんですけどね、罹患
者ね、
罹
患者ね、
かかっている人がいるわけでしょ、でもうコロナで全然今消えてるじゃないですか、インフルの人って、
インフルの人インフルの人っていいですね、
そうそう、
さあ歌っていただきましょう曲はインフルの人
いや、いるわけでしょ、だって今インフルも、普通このコロナがなかったら、インフルが今いっぱい今大概流行してるとかそういうこと言ってるわけでしょ、それが今ないっていうのもなんか教えてって感じ、インフルのかかり具合とか。
だからね俺思うけど、やっぱり日本のメディアってね本当にねもう低レベルになっちゃったなという、
うん、
あのこんなね、うん、あの吹けば飛ぶようなあのインターネットラジオ局 FMC でですよ、
うん、
あのこういう問題提起をしてるわけですよ、
うん、
ね、
うん、
普通のメディアだったらもっとできるはずなんだ、もっと正確な数字で、
うんうんうんうん、
ね、で政府発表のやつに関してそれを叩き台にしてずっと語ってるじゃん、
うん、
その、うん、弱い情報で、
うん、
ね、だからイリュージョンだって言ってるわけですよ、う
ん、確かにすっごい薄っぺらい情報をパックリやってますもん ね、
だからほらもうあの世の中地球温暖化の影響でって言えばもう全てがその、うん、ね、台風が大変だとか竜巻が吹いたとか全部地球温暖化のって言えばいいようなのと同じような感じ、うん、新型コロナによるとかって言っちゃうと全てがこうだから本当そうなのかっていう、
うん、
ここまでしなきゃいけないのかっていう、騒がなきゃいけないのかっていうことなんですけどね、うん、僕はただの風邪だと思う、だから新しい風邪だとは思いますよ、
うん、
で立ちの悪い風邪だとも思います、うん、でも風邪なんですよ、うん、で風邪を侮ってはいけないですけれど、ただそう簡単に死ぬ病ではないと私は思う、うん、そのもちろんもともと抵抗力のない方とお年寄りとかっていうのはまあ、あの気をつけていただいた方がいいんですけど、そんなにねそのイベントごとを土台中心する、 小学校、うん、中学校休校にする、うん、確かに子供たちっていうのを媒介にしてそこからこうあの広がっていくっていう可能性はもちろんあるわけですけれど、うん、どうなのよそれはっていう、うん、俺はだってもうあの早くコロナっていうやつが広がってくれた方がもう来年は笑い話で済むからそれでいいじゃんっていうふうに思ってるで来年また新しいあの新型コロナフルモデルチェンジっていうっていう新型コロナの FMC っていうそういうやつがこう楽しみなんですけどね、だから多分来年はコロナマーク2ってやつが出てくると思うんですけどトヨタのマーク2ってもともとコロナなんですからねあれコロナのマーク2でマーク2なんですよね、今マーク2って車もうないのかな今もうないのかな、ということで、であとカリーナって車もあったんですけどあれはカローラとコロナの合体です、
コロナすごいですね
コロナも標準タイプの車だったですからねだから日産でいうとブルーバードみたいな車だったので私は好きだったんですけど、車の話
ちょっと一ついいですか
ダメです
よくイベントとか
押し切られた
コンサートとか、ライブとかでよく かかったって言ってるじゃないですか、なんかニュースでね、でもその前からどっかで発症、ね、持ってて発症しててそれをただあそこねそこにいただけでなんか
いやいや、
なんかライブ会場でとか、それもおかしい
ライブ会場とかはかかりやすいですよ。
そうなんですか？
閉鎖された空間で、ね、しかもみんなその、エキサイトして、ね、呼吸も当然荒くなるでしょうし。
かかる人とかからない人がいるわけです
よ。それは抵抗力の問題と確率ですよ。ええ。で、その、やっぱり移りやすいっていう部分では、ね、その、人によって違うんだけど、例えばざっくり言うとかかってて、息からさ出てくるそのウイルスの数が桁違いに多いやつっているんだよ、そういう撒き散らすタイプの人っていうのが、でそういう人がそこにいるとその周りにいる人たちはうつりやすくなるんですよ。これはもうちゃんと分かってる話で、だから別に驚くべきことではなくて、特別撒き散らす本当に本当の意味でのインフルエンサーみたいなやつがそこにいていちゃうと周りにやっぱどうしても移っちゃうんですよ。ええ、分かりきってる話で、だからでもほら今日ニュースになってましたけど、今日っていうかまあこれ撮ってるのは実は金曜日の夜なんですけど、ウイルスっていうかこのコロナにかかってるやつが周りに撒き散らしてやるぜって言って外に出てなんか飲食店かなんかで行って、なかなかな人物だなと思いましたね私はね
何感心してるんですか。
やっぱ今ね日本に欲しい人材がこれだなっていう、僕本当に資産家だったらこの人をスカウトしたいんですね。立派です。日本のためになるなと私。
でもなんかフィリピンパブかなんか行ってたんですよね。
フィリピンパブに行ったんですか。
大事ですよ。
パロパロ井上みたいなやつですね。
飲食店。
まあやつはマニラに行っちゃいましたけどね。フィリピンパブどころか。そうですか。なぜピンパブに行ったのかがよくわからないですけど、ということで、ございまして、本当にね、困ったものでございましたね。まあ5月6月ぐらいまで続くんじゃないですか。
早く終わってほしいですね。
だってほらこれからお花見のシーズンでしょ、
ね、どうするんでしょうね。
だってほら大阪は造幣局の通り抜けも、もう なくなっちゃって、もう中止じゃないですか、ね、で各地 そのお花見のイベントとかも中止に舵を今切ろうとしてるので、だから何花見とかもみんな自粛になっちゃうわけ。
で花見とか外ですよね。
外でもさみんなこうマスクしてさ、マスクして酒飲むときはさ全部ストローで飲んでたら嫌だぜ俺。なんか缶ビールとかストローとかさ、もう下手すりゃ入院中の人が使うのあれなんていうの、
楽飲み
っていうの、なんか口が長いゾウさんみたいになってるやつ、
長老みたいな、
そうそう、あれで日本酒をキュッと飲むとね意外とおつなね、あれがこうこれからはやるね、それが
はやるね、またビジネスチャンスを、
そこにやっぱりかまぼこを刺してね、ちくわとかを刺して
引っ張る、
あれこれはいけ、これ売れるねこれはね、ということでニュービジネス、 本当にもう なんかあの嫌な、なんか全体的に嫌な年になってますね。
あの皆さんの会社情報どうですか、最近のコロナが来て
と。やっぱりあのそれなりに気をつけてくれというあの業務命令が出てますよ。それはどこでも一緒だと
思う。気をつけてくれですか。
まああとほらその、まあ、時差出勤であるとかフレックスを使えとか、いろんなものの、まあもちろんあの、あと、まあ外に出るときは必ずマスクを使えだとか、いろんなものですよ。もうあの、私の、まあまあ仕事で言えば、例えばマイクロフォンとかも、あの、消毒せよと。一回一回。FMC は消毒しませんけどね。という、ね、まあそういう話も出てますね。なんだかね、なんだろう、こう、すごいこう、これからこう、気候が良くなってきて、桜も咲いて、ね、楽しい一年になる。そしてオリンピックはどうでもいいんだけど、オリンピックで盛り上がろうと世の中がなってる時に、まるでこう、ダメな方向に行っちゃって、で、そこへ来て、それをその政府も、実に舵取りが悪くて、で、その、何あの、自民党政権は、例えば、かつての民主党政権を古典版に馬鹿にして、お前らあの、震災の時の原発のあれは何だとかって言ってるけど、それよりひどいんじゃないの、下手すると。経済に対する悪影響で言うと。もう、安倍政権のこのグリップの効かなさはすごいですよ。なあ、まあ、なんだかなっていうふうに思います。ね、もうあの、消費税増税で、経済の伸び率は多分 0.2% に落ち込むと言われておりますが、それが今回のこのコロナショック、イリュージョンで、確実にマイナス、という、さあどうするのかというね、本当に、まあとりあえずもう酒でも飲むしかないですよね。こういう時はね。
そうですね。
なのでやっぱり、まあ、もう花見に行ったらいいです。花見を。もうこの際。
自己責任で行けばいいと思うんですよ。
まあ、みんなこう、マスクとかガスマスクとかをしてもらってですね。その状態であの飲んでいただき、みんな、だから私フルフェイスのなんか、何かをするとかですね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。